宮本ゆり子作、母。この6月13日に母は59歳でその一生を終わった。正月の末から私は不自由な境遇に置かれていて、母の臨終にはわずかに最後の15分間で間に合う様であった。母は私を待って、その時まで終わるべき命を辛くも耐えていたように見えた。母は数年来重い糖尿病を患っていたが、それを国旗的に養生して治すということは性質としてできなかったし、3年前膵臓の脳腫というのをやった時は、誰しも回復する力が母の体の中に残っていようとは考えなかった。それが生きたのであったから、今度風の便りに母が肺へそになったと聞いたとき、私は今度は難しいと思った。そのことを口に出してもいい、心残りなく看病するようにともいい、自分としてはある覚悟をも決めていたのであった。母の臨終のとこでも私はあまり泣かなかったし、それからいろいろの儀式のうちに、霊葬をした父が白いハンカチーフを取り出して鼻をかむときも、並んで座っている私はその父の姿を渾身の力で支えるような気持ちで、やはりあまり泣けなかった。37年もの間生活を共にしてきた妻を失った空虚の感じを、父が突然の衝撃として受けないよう、母が今生涯を終わったのは、万全を尽くした上での避けがたいことであって、この他にありようのなかった成り行きであると思うようにと、いわば私の取り乱さない態度そのもので、そのことを父に語ろうとする、切ないような気の張りを持ち続けていたのであった。母がいなくなってから今日で1ヶ月と6日経った。母がいなくなった家のうちには、今日までに一つ二つの変更が行われた。それらの変更は、どれも母がやっていたよりは合理的な生活の方法への動きであり、新しい条件にふさわしい生活を作り出していこうとする、父の気迫がこもっている仕事なのである。けれども日が経つにつれ、私はこの頃、二階の床の間に飾ってある母の写真を、平気で見ることができない心持ちになってきている。何かのようでその前を通りかかると、立ち止まってじっと正面からその母の写真を眺めるか、さもなければ、なんとなしそっちは見ないようにして歩き、しかも目の端ではまざまざとその面影を意識しているというふうになってきた。母という一人の女性の生涯は、娘である私の他の人たちの心にどんな印象を与えていたのだろうか。私はそれをひどく知りたいと思う。この気持ちは母の通夜をする時からあった。何か耳新しい一つ話か思い出話が出るかと思って、心臓に氷嚢を当てながらも寝ないで柱にもたれ、明け方までいろいろな人に混じっていたのであったが、誰も、そんな話を切り出す人は誰もなかった。母が20代の自分、生まれたての私を連れて札幌へ父と共に行って暮らしたことがある。その当時、東京からついて行って、ずっとそっちにいた間暮らした女が、その夜も来ていたが、そういう昔馴染でさえ、ああ、あの時はどうだった。この時はこうであった。というような話はしないで、大きい青霧の葉に深夜の電灯が煌々と輝いている2階の手すりのそばで、うちわを胸元で低く使いながら、思い出したように周りの者に小声で坂など進めている。そのありさまには母の特徴が現れていると感じられた。誰にしても一口で母の印象を語ることはできにくいのだろう。褒めるというのもわざとらしいし、ましてそういう場合、ああされたことは今も忘れられないとは言えないし、普通の人の心持ちでは、ちょっと言うべき言葉がないのだろうとも推察された。 母は晩年特に著しくなった矛盾をいっぱい持って、それを極めて率直に世間知らずに伸ばしきり、自身の嘘や誇張をも知らず、自分の生活ぶりが旗の者にどんなに影響しているかということにも気づかず、一家の真ん中に座を占めて生きた女性なのであった。母の生まれた西村という家は、桜の堀田家の藩士で、決して豊かな家柄ではなかったらしい。しかし、吉江と呼ばれた総領娘である母の娘盛りの頃は、その父が官吏として相当な地位にいたために、おやつには焼き芋を食べながら、家族女学校へは向こう島から車で通わせられるというふうな生活であった。嫁いできた中条も貧乏な米沢の士族で、ここは太鼓、姑、小姑二人と、かかりうどとの揃った大家内であったし、姑はもうその頃中風で、世間慣れない22の花嫁としては、太鼓、姑たちの細かくつけ回す視線だけでもなかなか辛い思いをしたらしい。その自分の思い出は、私が17、8になってから、折に触れてはよく母も話した。結婚したのは父が帝大の校歌を出る年で、あまり年寄りたちがうるさいと、だからあなた方のいる間は僕は嫁なんぞもらわないと言ったんじゃないか、と大きい声で憤ったということをも聞いた。私が生まれた頃の家は小石川の原町にあって、今に骨離れがしやがるぞ、と魚屋の若い衆に罵倒されるほど、倹約な暮らしをしていたそうだ。裏にジャガイモ畑があって、そこから取れるジャガイモばっかりおかずにしていたと、笑って話したことがある。初めて父が外国留学をしていた時代の若い母の思い出や、それから後、私が十七八になるまでの母の生活を回想すると、母が女として耐えてきた様々な困難や、時代と境遇との関係から満たされなかった母の希望というようなものがいろいろと推察される。父は貧乏の中を外国へ行っていたので、27、8歳であった母は、5つの私を頭に3人の子供を育てながら、父が帰郷して子供らを無事に渡したら、それで死んでもいいという心持ちで、その日その日を頑張って暮らしていたのであった。夜になると、大きい父のテーブルの上に、その自分の子供の目には、いかにも綺麗で明るいニッケルの大ランプを灯し、眼皮を横に二つ折りに畳んで閉じたのへ、彩筆で細かく、ロンドンにいる父への手紙を書いていた母の横顔は、なんと白くふっくりとしていただろう。三人の幼い子供たちに腰の周りを囲まれて、立ってオルガンを弾きながら、若々しい声を張り上げて、青葉茂れる桜井の、里の別れの夕まぐれ、と歌っていた母。子供たちを喜ばせるためというよりも、もっと自分が楽しんで、その自分の母はよく絵を描いていた。母は、新小説だの、女学世界だのという雑誌を毎月撮っていて、そういう雑誌の口絵には、仙外などという画家が、マーガレットに言った女学生が野原を散歩しているところなどを描いたのがついていた。気に入った絵があると、母は眼皮紙をその上に乗せ、丁寧に敷き写しをして、後から色だけを自分の好みに従って塗っていた。上野の美術学校へ入って洋画を習いたいと、ロンドンにいる父に相談してやったら、父はそれに不賛成であったというのも、この時代の出来事であろう。それでも母は洋画を習う希望を捨てず、上野へ行って規則を調べたりもしたらしいが、当時美術学校は女の生徒を入れないことになっていた。そう言って断られた。けれども、イーストレイキの娘が女で通っているのに、日本の女を入れないのはどういうわけか。西洋人と日本人とでは、 同じ女でも特別扱いなのはどういうわけかと、後年に至るまでそのことでは不満を漏らしていた。美術学校の方はそういう具合でダメだし、ロンドンにいた父が留守中に妻が洋画の稽古を始めることを賛成しないのは、母が若いのに教師が男だからというのが真実の理由だと理解していた母は、女に対してはそんな片手落ちを強いる者の考え方に対して一種の憤懣を抱いていたことも察しられる。当時またどうしたわけだったのか、祖母が父の留守中に母を離別させてしまおうとして叔父をつついて書かしてやった手紙がロンドンから父の手紙の中に封入されて母の手元に渡ったようなこともあり、普通の留守を守るというよりはるかに複雑な関係が母を囲んでいたのであった。父は明治41年、日露戦争が日本の勝利によって終わって間もなく帰ってきた。その自分の洋行帰りは今では想像もできないほどハイカラなものであった。父もそのようにハイカラになって帰ってきたのだが、母との間には過去5年間のまるでかけ離れた生活の条件から来た感情のぴったりしないところがあった。母は父のハイカラぶりをどちらかといえば単純に、ただその間に経た自身の深苦と思い合わせて辛辣に見たらしく、それから数年の間、父と母との明け暮れにはひどく衝突するような場合も増えて、本能的に父の側に立つ9つの娘に向かって母は、お前はお父様の子だ。お父様と一緒にどこへでも行き、と涙をこぼしながら叫んだりした。そのように激しく衝突しながらも、父が役所勤めを辞めて建築事務所を始めた時には、全力的に果敢にそれを助け、その多忙な年々に幾人もの弟と妹とが生まれていったのであった。私がいつとはなし、文学に興味を持っていることに気がついてから、自然に母も自分の生活の一部に文学趣味を復活させて、トルストイの作品などは愛好して読んだ。私の初めての小説が発表されてから、母は自分の満たされなかったいい意味での工学欲と悪い傾向としての学問的世間的虚栄心とをごった混ぜして、情熱的に私に集中し始めた。母は雑誌社や新聞社との必要な交渉は自分が一番心得ているように思い込んで、娘である私に向かっては、何が娘の芸術を育てる根源的なものであるかはわからず、恋愛もしなければ、失敗もしなければ、ただいい作品だけを書いていく特殊な存在のような扱いをし始めた。これは本当に私を恐怖させた。59歳で母がその生涯を終わる最後の時まで、母と私との間に真から溶け合うことのできないものとして残された決定的な点がこの時代に目立った。ヨーロッパ大戦が終わる年、父に連れられて私はアメリカへ行き、ニューヨークに一年いる間に無一文の言語学をやる人と結婚した。この結婚は当時新聞が、ゆり子はアメリカにごろついていた洗濯屋と夫婦になった、などと書いたりしたことがあり、両親はもちろん賛成せず、特に母はそのために眠られない幾夜かを過ごしたのであった。母はいくらか世間に名を知られるようになった娘をこの際養子させたら、もっと偉いものになるだろうと考え、母らしい英断で、家に金もないところを、現在住んでいた家を抵当として金を作り、それで私をやったのであった。娘はそんなこととは知らなかった。母の考えているところは感じられて、それに反発しながら、今度こそ一人になって、自分の周りに執念深く湯沸かれている策を、二度と言い直しのきかないほどに吹っ飛ばそう。今度こそ生きたいように生きるのだと、誘約して、 直に生活へ飛び込む希望と好奇心に満ち溢れて太平洋を渡ったのであった。妙な結婚なんぞして、母の絶大な幻滅の前へ、21歳の私は確信ありげな顔つきで帰ってきたのであった。結婚した人と母の気質も至って不調和で、母がついに家から出て行けと業を煮やしたのも、今日になってみれば無理ないことであったと思う。子供時代からの本箱と敷いていた木綿の屋具だけを持って私は両親の家を出た。母は父に向かっても娘に向かっても自分の受けた打撃は厳しく服さずには折れないたちで、またそれをやった激しい気質の女性であるが、それは日常的な家庭生活のうちでのことで、世間に向かって物を言う場合になると、その母でもやっぱり、従来のありきたりの方に興味ある自分の性格を縮込め当てはめて、娘や息子の愛のためには身を捨てる女のように自身を語るのであった。そしてそう話している時の自分の心には偽りはなかったのであったろう。借金をしてまでの体毛が娘によって裏切られた落胆についても、母はそれを率直にありのままは話さず、娘の体制のためには金銭を惜しまず、兼任をもって耐える母というふうに道徳化して語った。それがまた私の心に体の震えるような憎悪を呼び起こすのであった。そういう矛盾は母の心情に対する同感をすっかり抱かせなくした。母と私との生活が別々な軌道を持つようになってからは、母の文学的興味も一時下火となった。その代わりに日本画の稽古が始められた。その時分になれば、家の経済状態も少しはマシになってきていたのであったろう。私がたまに遊びに行くと、母はぶどうやボタンの墨絵を見せ、毛線を敷いて稽古している2階の風通しのいい座敷へ呼ぶことなどもあった。ところが、しばらくで絵の稽古も中止になった。もう糖尿病になっていたので、下を向いていることは死因を充血させて体力が持たなかった。その他後で聞くと、その絵の師匠は、絵筆を取っている合間に家を建ててくれなどと言い出したので、母は警戒して絵の稽古もやめてしまったのであった。そのことは日本画家の一種の分風を示す話でもあり、また母が実際家であって利害を守るにも鋭く、そういう点でも断固としていたことをも示す面白い話だが、当時母はそんな事情はちっとも言わなかった。ただ、あのなんとかさんの筆は死んでるからおやめだ。私の絵の方がよっぽど生きているよ、など話した。文学の仕事から押し、母の絵の修行にも関心を持っていた私は、母の言う必須なるものにいくらか不安も持ったりした。文学作品で言えば、メロドラマティックな誇張に陥るのではないかと。母の筆声論には消極な受け答えしかできなかった。この前後、1924、5年から、子供らは私が見ていたように、そして手伝ったように、自分で洗濯をし、縫い物をし、台所で夕飯のおかずをこしらえるために立ち働いている母を見ることが全くないようになった。母は父との間に9人の子を持った。そのうち6人を死なせ、肉体と心との疲労はひどかったが、特に1928年8月、東京高等学校3年生であった弟が計画的な方法で自殺してから、母の生活はよそめには一種異常なものとなったのであった。その前年の秋から私は外国へ出かけ、弟の死はレーニングラードで知った。弟が自殺した細かい理由は今もって具体的に分かってはいないけれど、その前後の時代の、 高等学校の学生であった21歳の青年の精神的苦悩から、弟はその前3月にガスで一度死のうとしていたところを父に発見されたことがあった。その3月の時、日頃彼を熱愛していた母は、最愛の息子が自殺して苦悶から逃げようとした態度を激励的に叱責するよりも先に、その純情と苦悶とに自分が打たれ、干渉し、感情の上で弟に巻き込まれた。5ヶ月後、彼がついに死んだ時も、母は、この俗世に生きるには、あまり清純であった息子の霊界への飛翔というふうに、現実の敗北を粉飾してその心に受け取ったのであった。その時、13ばかりの少女であった妹は、自分も自殺したら母が少しは可愛がってくれるようになるのだろうかと思い、散々泣いたということを後になってそっと打ち明けたことがあった。明治開化期の影響を受けて、宗教だの霊光術だのに対しては、批評を持って暮らしてきた母は、弟の死後、一種評判な枠出来で、息子の霊の力が母である自分を守っているということを信じるようになった。この霊との交渉においては、夫も他の息子や娘も一切除外された。独占的な霊との結合の感情は、日常生活において母を寛大にするよりも、かえって主我的にしたのであった。1929年の春から秋にかけ、父はモスクワにいた私を除いた一家4人を引き連れて、欧州旅行を企てた。父は全く母の最後の希望を満たすために、この身分不相応の旅行を決行したのであった。息子夫婦と末の娘までを連れて行ったのは、すっかり健康の衰えている母がいつどこで最後の病床に倒れるかもしれない。その時子供らと離れているのは母にとって誠に苦痛であろうという父の深い思慮から出たことであった。若い者らはその旅行へ行って帰って、しかもよほど後になるまで父のこの心の計画は知らなかった。母はこの欧州旅行を非常に喜んだ。そして旅に出た日から帰るまで、船の中ででもホテルでも、ほとんど一日も抜かさず、旅日記を書き通した。医者は危険だと言ったような一世一代の大旅行を無事に成し遂げたこと、旅日記をも書き通すことができたこと。それらを母はみんな、霊の加護によるものというふうにだけ解釈した。翌々年に膵臓脳腫を患い、九死に一生を得た時も、母が賛嘆したのはやはりその力であった。母は彼女を生かし楽しますために、周囲の人々が日夜尽くしている心遣いや努力をそのものとして感じ取り、評価する能力は失ってしまっていた。母が家庭の中で自分の置かれている地位を広い社会の中ででも自分の置かれる地位であるように思い込み、若いうちの自身の勤労と思いやり等を忘れたということは、母にとって何という悲しいことだったろう。ぐるりの者にとって幾ばくか切ないことであったろう。しかも実際家としての母はまだ眠りきってしまわず、1929年の恐慌以来、母の収入をも半減させた世の中の変化については、敏感に反応した。そういう面での敏感さは、いつしか母の好きな気ぐらいというものをも卑屈にさせた。1932年に私が結婚した時、母は宮本を見て深く喜んだ。そして、今度はお前も幸福になれそうだね、と言った。しかし、去年の暮れ以来、母は若い時から自慢の直感で、娘の夫から受けた感じはどこかへ押し込んでしまって、 娘とその夫とを自分から押し放すように行動した。母にとっては自分をそのように行動させる真の動機がどういうものであるかということは、おそらく考えてもわからなかったであろう。晩年の母は懐古的になるとともに、祖父西村茂樹の現代にあっては保守というべき側面ばかりを影響された。母の一生は女ながらいかにも生き生きと多彩に、明治八年頃から今日に至るほぼ60年の間に、日本の中流の経験した経済的な条件、精神的な推移の歴史を反映している。母は珍しく強烈な性格の女性であり、人間としての規模も小さくなかった。母の属した社会の規範が、それを押し付けて萎えさせたり、歪めたりさえしなかったら、鍛錬を経て、花咲くべき才能をも持っていたと思う。母は、今の世の中のしきたりにおとなしく屈辱して暮らすには強く、しかし、強く、社会的に何事かを貫徹して生きるためにはまだ弱かった。ある意味では世間知らずで、家庭にだけ根を置いた、感傷的な、そうかと思うと、打算的な女性であった。正当な吐き口を見出せない母の熱情が、いきなり妙な方向へ吹き出すとき、その焔の一番危ない煽りを受けるのは、常に父や私であったが、特に私は、おう怖い、と横飛びに飛びのきながら、母がおかしな風に向きになるのを愛し、喜び、笑い、時々はそっと忍び寄って火をつけて逃げたりしたのは幾度であったろう。この一二年、私は大変貧乏に暮らした。母のところへ行っていきなり手を差し出して、さあちょうだいよちょうだいよ、と、なお胸元へ手を差し付けるようにすると、母はその年でも皮膚の不思議なほど美しい顔を後ろに反らすようにして、妙に孫つきながら、なんだよ、なんなのさ、と狼狽した。ちり紙よ。私がそう言うと、母は、なんだろうこの人は、と言いながら安堵した様子を隠さず、たもとから懐紙の四つに畳んだのを出してくれる。私はそれを取りながら母の顔を見て、お母様間違えたな、ケチン坊。と大笑いした。私の勢い込んだ様子で、母は小遣いをくれというのかと思って警戒するのであった。子供の時分から母と一番多く衝突をした娘である私。生活の上で一つ一つと心に残るような大きい事柄では、頑固なほど、母の期待とは違うように動かなければならなかった娘である私が、長い歴史の目で見れば、女性としての母の生涯の一番正当な根気強い発展者であろうと願っているものであり、また、美醜の力強く錯綜した人間らしい母の生活の隅々までを理解して、それをリアリスティックに愛そうとするものであることを、果たして母は知っていたであろうか。